第2節、朝食室には、グスタブ・フォン・エイが座っていた。彼は窓際には座っていなかった。眺めを必要とする男ではなかったからだ。彼は、誰が入ってくるか見えるような位置にあるテーブルに座っていた。コントロールもまた、一種の美学であり、グスタブは、名を成したすべての作り手たちと同じように、コントロールに特別な関係を持っていた。それは、内なる混沌から形を作るために必要なものなのだ。ハンスが来たとき、彼は顔を上げて微笑んだ。その微笑みは、彼にはよくあることだが、温かくはなく、正確だった。そしてまさにそのために、どこか胸を打つものがあった。なぜなら、正確さとはしばしば、人が恥ずかしさから自分の優しさを隠すための形に過ぎないからだ。早いですね、グスタブは言った。ハンス・キャストープは腰を下ろした。僕は、と彼は言い始め、そして美によって生きているこの街で、眠りについて語ることが、いかに味気ないかに気づいた。グスタブは、ハンスの手の指輪を見た。小さなスパイだ。彼は小さく言った。ハンス・キャストープは、まるでそれがそこにあるのを忘れていたかのように、自分の手を見つめた。彼は言ったんです。ハンスは言った。そしてそういうことがどれほど馬鹿げているかな、聞き取れた。僕のレムだ、グスタブは手を挙げた。その話はやめておきなさい、彼は言った。その声はきつくではなく、疲れて聞こえた。ベネツィアは、指標のための場所ではない。ベネツィアは、彼は小さく間を置き、言葉を探した。そして言葉の人である彼が、突然途方に暮れるのが見て取れた。失敗のための場所だ。ハンス・キャストープは黙った。給仕はコーヒーを置き、甘いものを置き、水を置いた。グラスの中の水は澄んで見えた。澄みすぎていた。まるで自分の潔白を証明しなければならないかのように。聞きましたか？やがてハンスは尋ねた。グスタブは片眉を上げた。何を具体的に？彼は尋ねた。まるでとっくに知っていて、ただハンスにそれを口にさせたいだけのように。それは作家がよく持っている一種の教育法である。彼らは自分が罪に問われないように他人に真実を語らせるのだ。勧告です、ハンスは言った。グスタブは微笑んだ。ああ、彼は言った。その勧告か。彼はその言葉を古い知り合いのように発音した。町を離れるよう進めているんです、ハンスは言った。グスタブはそれが世界で一番無害な知らせであるかのようにコーヒーをかき混ぜた。人はいろいろ進めるものですよ。彼は言った。それに、赤い。ハンスは言った。アウディ HS から、知っている調子に自分が入り込みつつあるのを感じた。感じないために物事を整理する。あの調子に、赤い水です。人はこう言っていて、グスタブは彼を見た。水は今やすべてだ。彼は言った。人はそれにどんな色でも与えることができる。緑にして牧歌的にすることもできる。青にしてディスプレイに合うようにすることもできる。赤にして劇的に見せることもできる。つまり、あなたはそれは芝居だとお考えなんですね。ハンスは尋ねた。グスタブは肩をすくめた。すべては芝居ですよ。彼は言った。変わるのは舞台装置だけだ。ハンス・キャストープはそれを聞き、そして感じた。それは彼の中でますます深く働いているトニオの刺し傷だったが、この一文の中に、ある憧れが横たわっているのを、どうせすべてが芝居であるのなら、少なくとも役だけは、うまく演じたいという憧れを、トニオ・クローガが、もし彼らの隣に座っていたなら、多分、微笑み、こう考えただろう。芸術家は市民性を軽蔑し、それを羨む。そして市民は芸術家を羨み、それを軽蔑する。彼らは双子なのだと、僕は行きたい。ハンスは突然言った。それは短い一文だった。一冊だった。グスタブは動きを止めた。もちろん行きたいでしょうね。彼は静かに言った。あなたは行くことを学んできた男だ。ハンス・キャストープは、デザーターという言葉が頭をよぎるのを感じ、それが告発であるだけでなく、真実でもあるがゆえに、その言葉を憎んだ。あなたは、彼は尋ねた。グスタブは自分のコーヒーを見つめた。私は残る、彼は言った。ハンス・キャストープは短く笑った。だがそれは笑いではなく、むしろ音だった。なぜです？彼は尋ねた。何のために？グスタブは視線を上げた。そして今、親愛なる読者よ。親愛なる読者よ。 人は彼には滅多に見られないものを目にした。
気肉な距離でもなく、
そこから何か暗いものが覗く小さな裂け目を。
そうしなければならないからだ、彼は言った。
しなければならない。ハンスは、それが診断名であるかのように、その言葉を繰り返した。グスタブはうらついた。あなたも聞いたでしょう、彼は言った。トニオそうくりてだ。私がそうくらなければ、私は。
彼は文を途中で止めた。その言葉を口にすれば、それを現実にしてしまうかのように。
人間です。ハンスは静かに言った。
グスタブは微笑んだ。その微笑みは苦かった。
人間か、彼は繰り返した。
そう、そしてまさにそれが問題なんだ。
ハンスカストープは黙った。
なぜなら彼は理解したからだ。
概念としてではなく、感覚として。
グスタブ・フォン・エイは、ある病から逃げているのではなく、ありふれた死すべき運命から逃げているのだと。
そして彼は、ここに留まることで、死を美によって買収できると、自分に思い込ませているのだと。
あなたには立ち去るよう勧めているんですよ、ハンスは言った。
グスタブは背もたれに身を預けた。
勧告というものは、彼は言った。命令の一番穏やかな形だ。
だが、命令はそれに従った時にだけ有効になる。
では従わなかったら、ハンスは尋ねた。
グスタブは窓の方を見た。まるで外に見ているのが水ではなく、ある人物であるかのように。
その時は、彼は静かに言った。
罰を受けることになる。
ハンスカストープは、暖かいにもかかわらず、冷たさを感じた。
彼は虎のことを考えた。
彼はロダのことを考えた。
彼はこういうライオンのことを考えた。
もし君がそれを青だと思うなら、それは青でいい。
だがその言葉で全く別のことを意味しているライオンを。
そして彼は、知らぬままに思った。この瞬間、彼はライオンの声を聞いているのだと。
外ではない、内側で、